波コスミックの一二三言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックの一二三言葉のコーナーです。この日本という国には日本ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆様にお届けしていくコーナーです。宿命鑑定士の波さんを今日もお迎えしています。波さん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、はい、波さん、はい、今日はどんなお話でしょうか。
はい、今日のテーマは11月になりましたのでね、
はい、
霜月寝月のお話っていうテーマでお送りしたいと思います。
霜月寝月。
はい、そうです、
はい、ではお願いします。
はい、今日はね、メモを取って、ラジオを聞いてくださるといいかなっていう、ちょっと難しいね、
はい、
お話も中にはあるかもしれないですけども、
はい、
まずね、今11月になりました、
はい、
これね、新暦って言って、今は11月、でも旧暦で言うとこれ10月です、ね、旧暦と新暦っていうのは1ヶ月から1ヶ月半のズレがあるので、
はい、
なので通常では旧暦と新暦っていうのはその1ヶ月半ぐらいのズレを見てて、今11月ですけど、通常で言うと、旧暦で言う11月っていうのは新暦の12月になりますのでね。
新暦の12月、
はい、が旧暦の11月ですね、
になるわけです。1ヶ月半ぐらいのズレがあるという。
そうです、そうです、ズレがあります、はい、で、例えば11月の7日に立冬がもう来るんです、
はい、
で、もう立冬と思うんですけど、実は旧暦で言うと12月のことなので、あ、立冬かと、はい、そういうふうにね、なってくると思います。
新暦の方がこう1ヶ月早いという今日あれなんでしょうかね。
このなんていうのかな、その今の新暦と旧暦っていうのって、よく農家の方たちはね、旧暦のカレンダーを見て、いろんな歳時を決めてることがたくさんあるんですけどね、例えば冬至っていうのは、通常の今の新暦だと12月にね、冬至ってありますよね、はい、12月の暦のところに冬至ってこうカレンダーで書いてあるんですけど、実はその冬至の12月っていうのは、旧暦の11月の冬至の月っていう北斗七星が元になってる、そこでスタートを、1年のスタートを決めてたっていうね、元がもともとありまして、十二支の最初の月ですっていうことで、ネズミ年の根ですね、で、根月とも言う。昔の旧の時計とかね、なんか暦を見られてる方っていうのは、一年の最初のね、ところに、ネズミ年の根が書いてある。
はい、
で、それから1月、2月、3月っていう風に進むごとに、ね、ウシトラウっていう風にね、はい、十二支がね、書いてある時計やなんかをね、見られたことがある方もいるかもしれないです。はい、中国の方やなんかだと今でもね、そういうものがあったりしてますけども、はい、そういう、昔からの習わしっていうのが日本に根付いてるものがね、たくさんあります。で、例えばね、今言ったその1月から12月までの、その月日の中で、その例えば時計をイメージしてもらうと一番わかるかな、
はい、
12から、11月までがこう時計ありますね。で、一番上のところが12ですよね、時計っていうのは、
はい、
そこが根月と思ってください。
はい、
はい、 って言うと、右回りに1、2、3と進むごとに、牛、虎、う、立つっていうふうに進んでいくんです。
はい。
うん。って言うと、冬の位置っていうのが、前、この間まで秋やりましたね。
はい。
秋は、何月から何月までですっていうのをやったように、はい、冬っていうのは、今の新暦で言うと、11月、12月、1月のことを冬とします。
はい。
っていうことは、旧暦で言うと、10月、11月、12月っていうことです。
ああ、なるほど。そういうことになるんですね。
はい。はい、で、その中でも、うん、冬の、そのイメージっていうかね、
はい、
その陰陽五行の中からいくと、冬っていうのは北の方角、
はい、
要は12時の時間のところっていうのは、地球儀だと思っていただくと、
はい、
上は北ですね、
はい、
で6の数字の下のところが南になります、
はい、
で、3の数字のところが東、
はい、
それから9の数字のところが西です、
はい、
その東西南北の数字もと方位が当てはまるんですね、
はい、
うん、そこから言うと、うん、冬の12の数字のところっていうのは北になるんですね、方角で言うと、
はい、
それからこの間までは秋は白ですよっていう色をね、
は
い、
色は白、
はい、たくさん話しました、
うん、はい、
で色は冬は黒です、
黒、
はい、黒が来ます、
はい、
それからイメージとしては冬っていうとね、まあ寒いとかなんかね、こうイメージがあると思うんですけど、はい、木火土金水、
はい、
ね、陰陽五行の木火土金水の中でいくと、冬っていうのは水になります。
水、冬は水なんですね、
はい、水です、
はい、
のイメージを持っていただくと分かりやすいかなと思います、はい、でその中でじゃあ冬至っていうね、ものが、12月っていうのはね、うん、ありまして、
はい、
実はその旧暦の中の考え方で言うと、冬至と夏至っていうのがね、とてもこう、こう切り替えの、まあ、冬と夏のこう入れ替わりみたいなね、感じで、はい、ちょうどそこが境目になってて、で、冬至が冬の12月のとこですね、
はい、
っていうと、夏は夏至で、はい、6の1のところ、
はい、
うん、ってなった時に、12から6までの数字が進む時、
はい、
まあ、12月から6月までですね、うん、の時っていうのは陽、太陽の陽で陽、プラスの陽気ですよと、
はい、
で今度夏至は太陽が短くなってくる方なので、そっちはマイナスの陰の気の時ですよっていう風に考えます。
はい、
うん、っていうことは、冬至ってすごい寒い時なイメージなんだけど、実は冬至が来た時から日に日に日が長くなるわけですよ、
う
ん、そっから、
あ、そうですね、
うん、なので、うん、冬至っていうのは一陽来復って言って、その時から日に日に長く日が長くなり、長く続いた困窮の中にね、一条の希望の光を見出しますよっていう時が来ますっていう風に昔の人は考えられてた時期を冬至って言うんです。
そう
だ、はい、そうです、そうです。で冬至っていうのはね、うん、例えばかぼちゃとかなんか、ゆず湯とかで、なんかこう、イメージとしてはね、あって、それが結構風習としても根付いてて、冬至になると、かぼちゃ食べようかとか、
ゆず
湯に入るとね、いいですよって、まあ、薬払いとか、健康長寿、ね、体温めましょうとか、そういう意味もあるんですけど、実はね、かぼちゃやゆずっていうのは、かぼちゃって南の瓜って書きますよね。
はい、南の瓜。
で、ゆずも、立場と並んでね、南の方角を示す果実として有名なものでしてね。
う
ん。っていうのは、陽気、プラスの陽気の象徴なんです。夏の象徴のものなんです。ってなると、冬至の時に夏の陽気のものを取り入れて、っていう、まあ、健康だったり、厄払いだったり、冬の時期から今からプラスの陽気に変わるときに、そういう陽のものを取り入れようっていうことでね、そういうふうに昔からの表しとしてはなってきたと。
いやー、そうだったんですか。
深いでしょ。ね、深いんですよ。
ただね、冬至になると、
うんうん、いっぱい売ってますもんね、そういうものが。
かぼちゃを食べましょうとか、ゆず湯に入りましょう。
そう
なんかこう、そうするといいということは知ってても、
でも意外となんか、なんでっていう、まあ、その時にかぼちゃが取れるって美味しいんかしらとかね、なんかゆずがちょうどなる時期だから、うん、ゆずに入るんかしらとか、なんかそうやって思って見える方もね、いっぱい多いと思うんですけど、実はそういうね、昔からの引用語行的には意味がありますよっていうことですね。
昔からやっぱりこう伝えられている、はい、その、まあ、やる意味というのがあるんですね、
う
ん、
はい、そうです。でそれからね、例えばこの霜月っていうのはね、まあ霜が降りる月っていうことでね、霜月っていうんですけど、実は、まだ霜っておりませんよねって思われる、ね、っていうことは、実は12月のね、ことで、12月になるとまあ霜が降りるっていうのはね、あるのかなっていうね、ことなんですけど、例えばね、昔からで言うと、歌舞伎なんかはね、江戸時代にね、からの風習で霜月の1日。に、役者の方たちが入れ替わってね、なんか顔見せがあったりとか、それから新しい顔ぶれでね、ご挨拶があったりとかっていうのもね、昔からの風習でそういうことがありますし、まあ一年の始めっていうかね、そういうふうな、なんかこう、ちょうど入れ替わる時っていうね、なんかこう、すべて入れ替わる、新しいものに変わるみたいなね、そういうような意味合いの時期でもあったりしますね。
それで寝つきと、
そうなんです。
言われてるんですね。
そうです、そうです。
十日の初めですもんね。
そうです。で、あとはね、皆さん、よくね、まあ、11月っていうのは文化の日の3日と、それから、勤労感謝の日のね、23日が、祝日があってね、祝日が2回もあって嬉しいなっていうね、時なんですけど、そう。実はね、11月の23日っていうのは、勤労感謝の日って今はカレンダーには書いてありますよね。実は、まあ神社仏閣やなんかにね、行かれてる方、ご存知の方も多いと思うんですけど、新嘗祭の日なんですね。
新嘗祭の日、
はい、新嘗祭っていうのは、いろんなものに恵まれて、で、農作物がたくさん取れて神様にお礼をする、感謝をするっていうね、ことをお祝いするっていうことで、実はね、新嘗祭っていうのは宮廷行事、天皇皇室の行事なんです、もともと。はい。で、例えばね、今でもそれはね、皇室でもされていて、天皇様がね、そういう行事に、立席されてっていうこともね、まあ、テレビやなんかで多少報道やなんかもあると思うんですけど、実はね、戦後に GHQ の方針でね、新嘗祭を廃止しようっていうことで、皇室が関わる祭事をね、国民に知らしめさせないために廃止になった。からそれをじゃあ名前を変えて勤労感謝の日っていう日にしましょうってなったのが今の勤労感謝の日、23日の祝日です。
そうなんですか、
はい、
うん、
で実はね、その勤労感謝の日っていうのも意味があって、功労ね、自分たちの勤労する人の勤労を立つ飛び、生産を祝い、国民互いに感謝し合う祝日っていう意味が勤労感謝の日っていうのはあって、勤労に感謝するっていうのはもちろんね、当然あるんですけど、勤労っていうのはお仕事の、ね、今現代のお仕事と思いがちですけど、昔っていうのは農家が仕事だから、農業が。
なるほど。
ねっていうと、収穫を祝う、それから恵み豊作に感謝するっていうことがとても大事ですよっていう日です。
ですよね、私たち、まあ日本というのは農作の国ですよね、
農耕民族ですからね、もともとは、
そうですね、水穂の国と言われて、
はい、そうです。
なんですか、
だから意外と知らない人がね、まあ私たちのなんかもう本当にね、昭和の戦後の生まれなので、学校ではね、そういうこと教えてくれないですし、子供たちは何の日かしらっていうね、思ってる人たちもたくさんいたりとかね、するかもしれないですけど、昔の人たちは、まあ知ってる方もね、ああ、そうそう、昔そうだったんだよ、みたいなね、方も見えになるかもしれないですね。
勉強になりました。
ねえ、なんか割と知らないことがありますね。旧暦、新暦をね、よくよく調べるといろんなことが分かったりすることたくさんあるんですけどね。はい。
残念ながら本当新暦になったことで、そういった意味合いというのが、
そうですね。
どんどんこう、忘れられてしまうと。
はい。でも日本人として大事なことっていうのがとてもたくさんありましてね。今のね、さっきもちょっとお話ししたカレンダーの話でも、数字が書いてあるだけとか、仮にお日柄がね、大安だとか仏滅だとかそういうものは書いてあっても、例えば細かい旧暦が書いてあったり、それから月のね、満月だとか新月だとかが書いてあったり、それから潮の満ち干が書いてあったりね、そういうものって書いてあるものがとても少なくなりましたね。
なりましたね。
日めくりなんかほとんど見ませんしね。
最近は見ないですよね。
そうです、そうです。なので、やっぱりそういうなんかこう忘れ去られていく、現代に、だんだん減ってきてるものの中にね、大事なものもたくさんあって、でそういうものの中に考えることがたくさんあるっていうねこともちょっと思い出していただきたいかなって感じますね。
いや、奈美さんのお話聞いていると本当にこう私たち日本人が大切にしてきたことっていうのが見えてきますよね。
そうですね。やっぱり、昔ながらの、今も大正生まれの方はね、あんまり少なくなってきて、で、ね、昭和初期の方でもお話ししてくださる方がね、だんだん少なくなるんですけど、とても大事なことを昔の方たちは知ってる人がいっぱいいるのでね、お元気な方が近くにお見えになったらね、そういう話をたくさん聞いてみるっていうのは、いいことだと思いますね。
はい。ぜひ、皆さん、今日の奈美さんのお話も、もう知らないことばっかりでした。私もいろいろ勘違いしてることもたくさんあって、
そうですね。
改めて、いろいろと教えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そして、来週、私は来週、お休み、番組をお休みさせていただくんですけれども、奈美さんには来ていただけるということで、さあ、来週のお話は、
来週は七五三についての話です。今、可愛い子がね、いっぱい、神社仏閣行くとね、参拝に来てるのよく見ますね。
この七五三のお話を。
七五三ってどういう意味っていうね。意外と知らないんじゃないのっていうことでね。何歳にやるんだったっけって言ってる人とかたまにいますからね、今。どっちやるんだったっけとかね、男女。
あ、そうそう。
はい。
5歳が男の子で、3歳と7歳が女の子ですと。
このあたりでは通常そう言われてるところが多いですね。
でもどうしてとか。はい。そこまでは。
いつからとかね。何の意味があるのとか。
じゃあ、その辺を紐解いて言ってくださる、これもぜひ来週皆さん必聴です。聞いてください。さあ、そして奈美さんのお話は FM 岡崎のオンデマンドで、また改めて聞くことができます。今日のお話もオンデマンドで聞くことができますので、ホームページオンデマンド放送のところを検索していただくと、奈美コスミックのひふみ言葉、改めてまた放送、繰り返し聞いていただくことができますので、ご利用ください。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、LINE は大文字です。 line@nami.cd は半角小文字 nami.cd です。そして gmail では nami.cd101@gmail.com、すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。今日もいろいろと勉強させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではまた来週奈美さんにはご登場いただきます。奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。